時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ新年が始まって先日、はい、ようやく私初トレーニングに伺わせていただきました。
どうでしたか？
いやーもう本当インターバルがあったせいではないと思うんですけども、早速筋肉痛が2日間にわたりきまして。
きましたか。
はい。そしてでもいい効果としてまたうっすらと腹筋に陰影が出始めたんじゃないかとまあ見間違いかもしれないんですけどですね。
反応は良さそうですね。
いやでもその分ぐっと疲れてですね、ちょっと2日間ぐらいきつさがちょっと継続したので、はい、マックスチャージを補給いたしまして、ちょっと風邪ひきそうになってたんですけども、そこをぐっとまた持ち直させたという。
復帰したんですね。
これマックスチャージってなんかただこう疲れを取り戻すだけじゃなくて、そういうなんかこう体力的に免疫的に下がってる時もやっぱり良い効果があったりするんですかね。
もともとですね、
はい、
マックスチャージのこう主成分っていうのは、
はい、
まあ、俗に言う BCAA と言われる成分で、はい、分岐性アミノ酸、ブランチドチェーンアミノアシッドの、まあ、略なんですけれども、はい、バリン、ロイシン、イソロイシンという必須アミノ酸がですね、まあ、非常にまあいいバランスで入っておりまして、これはもともと肝機能のこう、まあ、障害を起こしたような方々のために医薬品として使われていたんですね。
そうなんです
か。元々は、
ええ、
でその治療で使われていたんですけれども、それをまあ厚生労働省がサプリメントとして使うことをまあ認可しまして、はい、まあ、一斉にアスリートの世界にまあ導入されてきたという経緯があります。
はいはい。
でマックスチャージの中にはそのまあ BCA に加えて、うん、まあ、その他のまあ必須アミノ酸もですね、まあ、非常にまあ盛りだくさん入れておりまして、
うん、
かなり完成度の高いアミノ酸サプリメントになっております。
なるほど。ということはそのアミノ酸が僕がちょっと弱ったなと思ったその抵抗力をぐっと引き戻してくれる作用を加えてくれたということですね。
そうですね。やっぱりその疲労してるときに、まあ、そこから復活させる意味ではもう非常にまあ有効ですね。
なるほどですね、はい、もうこれがですねまた限定数が少なくてですね、すぐ完売してしまうんで、また次々に予約しないといけないなという感じはあるんですけれども、
ご予約いただくのがもう確実でございま す、ね、
ぜひゲットの方でご予約いただけますので、はい、こちらのアミノ酸をですねたくさん豊富に含みました、マックスチャージ、ぜひご予約いただきたいと思います。さあこんな感じで番組ではですね、筋トレトーク満載でお届けしますが、また後日でも聞いていただけるようにポッドキャスト配信なども行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部宿 Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をご視聴いただけますので、チェックをお願いいたします。福岡街角森部宿、この番組は株式会社ゲット、IMB 株式会社の提供でお送りします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです、
はい、
このコーナーでは皆さんにですねご自宅でもこの MSPP 森部スタイルパワーポージングをしていただけるようにお伝えしております。これまでですね怪我についてのお話などをしていたんですけれども、今日はですねその怪我の予防にもつながるかと思いますストレッチングのお話について
ストレッチングですね、
伺いたいと思います。
はい。
さあストレッチング先生、もともとですねそのストレッチというのは、まあ、どういう時に必要なのか、どういう時には不要なのかというところからちょっと伺いたいなと思うんですけれども、ストレッチに対する根本的な考え方、これっていうのはまず世間で思われていることとのこう違いとかっていうのがあればまず伺いたいんですけども、
まあ、誰がやるかにもよって違いますよね。
誰がやるかですか、
はい、例えばスポーツ選手がやるストレッチと、はい、一般の方がやるストレッチではちょっとこう意味合いが違ってくると思います。
お、それはどの辺がこう違ってくるんでしょうか。
一般の方の場合はですね、はい、もう例えばこうずっとこう仕事で同じ姿勢をとっているとかですね、業務上同じような動作を反復しなければいけないとかいうことで、 特定の部位がもう、まあ、凝り固まったような状態になってきて、運動量が少ないためにですね、それをちょっと、まあ、あのほぐすというか、まあ、緩めてあげるような感じのために行うものが、まあ、ストレッチというようなあのニュアンスだと思うんですけれども、はいはい、競技選手の場合は、運動の前と運動の後とでちょっとやるストレッチが違っておりまして、はい、運動の前に行うストレッチというのはどちらかというと、まあ、今ラジオを聞いておられる皆さんがイメージしているストレッチというのは多分こう引っ張って伸ばすみたいな感覚だと思うんですけど、運動の前にやるやつはそういうのじゃなくてですね、あのラジオ体操みたいなちょっとこう反動を使ったような動きで、はい、まあ、ちょっとこう専門的に言うとバリスティックっていう、こう弾力性のある動きっていうんですけれども、それちょっとこう反動を使ったような動きでちょっとずつそのこう筋肉の動きをこう確認していきながら、はい、少しずつまあ血流も上げていって、まあ、ウォームアップ の、 まあ、入り口ぐらいの感じでですね、はい、やってあげるのが、まあ、あの運動前のストレッチになります。ところが、まあ、例えば練習をまあしっかりやったと、
はい、
あるいは試合が終わってもうヘロヘロになっていると、まあ、その状態だともう筋肉もこうかなり酷使していますので、疲労困憊状態になってかなり硬くなっているんですね、
はい、
でこのままの状態だとほっとくとですね、その縮こまった状態のままあの筋肉が回復していってしまいますので、はい、だんだん変なあの体になっていくんですよ。
変な体、
はい、は例えばそのこういつも伸びきらないような体、肘が曲がってるとか膝が曲がってるみたいな体になっていきます。
そうなんですか、は
い、でそれだとおかしいじゃないですか、
はいはい、
で動きも当然悪くなるし小さくなっていきますので、それはあのアスリートにとっては、まあ、あのまずいわけですよね、ですから元の状態に戻すというために行うのがストレッチです。
元の状態に戻すということですね、
は
い、
あくまでも元の状態です、はい、本来の筋肉のまあ長さですね、でよくあの筋肉を伸ばすためにストレッチをするっていうふうに言ってる方がいらっしゃるんですけど、はい、意味が分かんないですよね。
おなんかそういうイメージは確かにこう僕もあります。なんか
いやでもですね、あのついてる場所は一緒ですからね骨のついそのいあの筋肉のこう一端が片っぽの骨について関節をまたいでまた別のところについてるんですけど、はい、ついてる場所は変わらないわけですから、どんなに伸ばしたところで元の長さにしかならないんですよそれを無理やり伸ばすような感覚で伸びっこないところまでこうグイグイ押したりとかするから怪我するわけです。
なるほどですね、よく運動前もストレッチが非常に大切だなんていうふうに巷では言われてると思うんですけれども、
嘘ですね。
これも森部先生からするとこれはちょっと間違ってるぞと。
間違ってますね、はい、まあ、やり方によります、はい、
そのまあ競技選手の場合は先ほどおっしゃった引っ張るではなくバリスティック的な形で、まあ、ウォームアップを兼ねた動きということで、そんな引っ張りすぎる必要もないぞと。
引っ張りすぎてしまうとですね、はい、あの筋肉が緩んでしまって縮まなくなるんですよ、はい、
逆にじゃあちょっとこの後競技するとかトレーニングするときは不向きな状態にしてしまうと。
不向きです。
なるほど
ですね、はい、もう簡単に実験ができますね。これ僕は怪我することに関しては責任は持ちませんけれども、やりたい人がいたら徹底的にストレッチをやって運動すると分かると思いますね。
なるほどですね。
まあ、僕が代表している NCCA では、はいはい、まあ、そのトレーナーやコーチの、まあ、養成講座ってやってるんですけれども、その時にまあそういう話をするんですね、講義で、そしたらやっぱりスポーツやってきた子たちが多いので、こうみんな本当ですかみたいな感じで、まあ、中にはだって俺たちやってたしみたいな、
はいはい、
もういるわけですよ。だもう間違って教えられてるから、もうそれを鵜呑みにしてしまってて、で今まで怪我しなかったとすればですね、それはまあ大した選手じゃないから怪我しなかったわけで、本当にトップ選手が運動前に徹底的に伸ばしたらこう止まるところに止まれなくなります。と、はい、いうことでやってみるって言ったら、もう体験したいって言うからやったらですね、まあ、案の定怪我人ばっかりですよ。
そうなんですか、は
い、まず止まれないですから緩んでしまったら
止まれなくて、それで例えばこう腱の障害が起きたり筋肉の断裂とか、なんかそういうことがにつながるということですか。
そうです、もう筋断裂なんてもうすぐ起きますね、はい、筋断裂捻挫っていうのは。
なるほど、
はい、体育館でも、まあ、他の床でも、まあ、芝のグラウンドとかでもそうなんですけど、シューズは止まるんですよ、はい、性能がいいから、
はい、
キュッキュッみたいな感じでグッと止まるんですね、
はい、
体が止まれないです。ところが右に行っても左に切り返さなきゃいけない動きなんてしょっちゅう出てくるわけじゃないですか、競技スポーツだったら、はい、その時に体意識は止まろうとしてるのに体が止まれないですよ、緩んでるから、はい、絶対やってはいけないことですね。
そうなんですね、はい、 今の競技選手のお話もそうでしたが、まあ、例えば僕とかもですね、例えばサーフィンをするぞとか、なんかちょっと友達と、ね、バスケットボールしようぜとか、なんかフットサルしようぜなんていう時に、久しぶりにやる時にとにかく伸ばしとかなくちゃっつって、アキレス腱でも股でもですね、股割りぐらいな感じでこう伸ばしたりするんですけど、ああいうのもじゃあもう競技選手じゃなくても一般の方でもあまりそういう風なスポーツをする前と久しぶりのスポーツの時には伸ばしすぎない方がいいということですかね。
ですね、今出てきた中で言うとサーフィンは別です、
はい、
サーフィンは止まれないから、
ほうほうほう、
でしかもボードの上に乗ってて波でこう動いてるので、
はい、
あの切り返しっていう動きがもう非常にも限定的なんですね、
うんうんうん、
でそれ以外のバスケットとか、はい、バドミントンとかになってきたら競技レベルはまあとりあえず置いといて、はい、動きの特性から言うと行ったり来たりを繰り返そうな競技なんですね、
はいはい、
だその切り返しの時っていうのは切り返しの瞬間ですよ、
はい、
進行方向からまあ違う方向に出して一旦進行方向の動きはゼロにしないと切り返しができないんですよ、
はい、
理屈上、
ええ、
だその時にブレーキングストレングスっていうのでこう発揮してぐっとこう止まれないといけないんですが、
うんうんうん、
そこで止まれない、止まるのに時間がかかるようになってしまいます、
うんうんうん、
あのキュキュって動きができなくてグワーンみたいな感じ で、
うんうん、
でそれはもう競技としてはもう負けてるのと一緒なんですよ、
うん、
その間にもう抜けていきますんでね、
うん、
相手にしてもボールにしても、だからヘボなレベルだったら別に何やってもあんま関係ないです、
うん、
大した違いが分かんないから。でもトップレベルの世界だったらもう1000分の1秒の単位で争ってるので、その止まれないっていうのはもう致命傷なんですよ、
うん、
絶対に勝てない。
なるほどですね、はい、じゃあそのやるストレッチの方法とかも、まあ、深さ伸ばすその強度に関しても競技によってもその人のレベルによってもあの変えていく必要があると。
そうですね、はい、
なるほど。じゃ逆にこうこんくらいのレベルだとした方がいいストレッチというのはやっぱりあるということでよろしいですかね。
このぐらいのレベルで例えばその以前に怪我をしていたことがすで、
はい、
に筋断裂を経験しているとかいうような後遺症を持っているような方の場合はやっておかないと他のところが今度切れていきます。
そうなんですね、は
い、治らないからですね、筋断裂なんていうの治ったように見えてるだけで、あの筋肉が回復しているわけではないので、
うん、
はい、他のところでの柔軟性でカバーしていかないとあのまた怪我が増えていきますから、
うん、
これちょっとやっぱ特殊なケースです、うん、ただその分ウォームアップとかには時間をかけていかないとまずいですね、
うん、なるほどですね、はい、ということでじゃあ、 まあ皆さんに共通して言えるのはそのじゃあウォームアップの時のストレッチはさっきのバリスティックですね、今からやる競技に近い動きを反復して体を温める、
そういうことです。
こういったあのストレッチがおすすめですということですね、
は
い、
だから、まあ、例えばバレーボールとか、
はい、
サッカーとかだったら最初こうパスとか練習するじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとこうパスをやってやった後に使ったところをこう伸ばすぐらいの感じでちょっとずつ入れていくんです。ストレッチだけっていう感じで取り立てでまとめてやってしまうと体温も上がってないし、まあ特に今みたいなこう寒い時期とかだったらもうむしろ怪我したりとか風邪ひいたりとかする要素がもう増えてしまいますよね。
なるほどですね、はい、ぜひ皆さんもあの冬ねそういったあの冬のスポーツ楽しまれる方は今のこともちょっと頭に入れて取り組んでみてください。
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。さてここでマッスルソング1曲いきたいと思います。
はい、それでは日野美香さんでチランの桜。